こんにちは、数学の部屋の福井高専数学科の長水です。
情報3年の市並です。
今回で20回ということで、
はい、
まあ、この数学の部屋の収録は放送日とは違う日に収録をしているので、
はい、
多分放送する日には小林くんはかなり何か何でしょう、その20回記念ということで何かやってくれるんではないかと
期待しては期待
しているんですが、20回ね、11月頃から始めて、はい、会を重ねて、
はい、早かったですね、結構
ね、
そんなことないですか、
うん、やってしまえばね、
はい、
うん、まあいろんなね話をしていきましたが、最初の頃はなんていうのかな、こういろいろあれを話そうこれを話そうとかって思っていたけど、やっぱり最近は何を話そうかなとネタに困ることもあったりしたんですけど、まあめでたく20回ということ でまた4月からも高専ライブがなんか続くということらしいのでだからまあ数学の部屋もちょっと頑張ってね、
はい、
やっていこうかなということで、またこれからもよろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、
それでですね、前回 の最後になぞなぞを出したんですけど、はい、ちょっと悲しいことに回答のメールがいつも来なかったということで、またね、こういう感じで、リスナーの人の意見を聞いたり、また質問とかが、ね、あればいいんですけど、今回のその謎々についてはちょっと復習をしておきますと、
はい、
ある人が、あるところからその南に10キロ行って、東に10キロ行って、熊に遭遇したと、
はい、
で、ズドンと熊を仕留めて、で北に10キロ行ったら、元の場所に戻ったと、でその熊は何色ですかっていうのが、謎々だったわけです。
思い出しました
ね、で答えは何色かというと、
はい、
何色ですか？
熊の色です、
はい、
熊の色は白です。
白なんですね、
はい、
で、なぜ白かというと、問題はその南に10キロ行って、東に10キロ行って、北に10キロ行って、元に戻れるっていうところがあるかっていう、普通に考えると戻れないですよね。だから、いわゆる机の上で考えている限り、南に10キロ行って、東に10キロ行って、で北に10キロ行ったら戻れない、
はい、
うん、ところが、それが戻ってしまうというのはどこかっていうと、どこなんですか？
北極
なんですね。だから最初の出発点が北極点だとすると、その界隈にいる熊は北極熊だろうということは、しようかなっていうね、ことなんですね。だから、この間は、ユークリッドの言論の話からそういうユークリッド幾何の話をちょっとして、平行線の氷ね、平行線が一本しか引けないっていうのは、そのいわゆる机の上のそういう平たい空間っていうか、ね、そういう平面での幾何学なんだけど、そういう球面であったり、またちょっと違ったようにね、点とか直線を定義すると、いろんな幾何学がまた作ることができて、でそういうところではまた僕らの今住んでいるようなてか直感的に認識していることとは違うことが起こるかもしれないけど、そのいわゆる矛盾しないで幾何学が、できてしまうと、そういう話をこの間ちょっとしたんだけど、で今回その謎々ではね、だからそういう机の上じゃなくって、例えば地球儀で考えたりすると、少し分かっていく話なんですね。で今日はちょっとその関係で本を一冊また持ってきたんですけど、非ユークリッド幾何の世界、幾何学の原点を探るというブルーバックスなんですけど、
はい、
これは、寺坂秀隆さんが書いたんですが、かなり古い と思います。
なんかちょっと年季の入った感じの色合いですが、そ
う
そ
うもうあのかなり日焼けしてね、何年でしょう、1977年に第1版で第25版が、1994年です。それでも、まあね、まあ、かなり最初に出た時はもう30年前の本ですね、はい、かなりこれはあの数学的に書いてあって、まあ、読むのはちょっと難しいかもしれません。760円ですか。これはまあ最近の多分1994年の本ですから多分そうだと思うんですけど、まあ、あのこのねヒーユークリッド幾何というかその、まあ、直線外の一点を通ってそれと平行な直線がただ一つしかないというのが、まあ、小学校からずっと習ってきた幾何学で、中学校の時にいろんなあの合同の証明とか相似の証明とかしたっていうのはその幾何学で、一般には、まあ、ユークリッド幾何って呼ばれているものです。で、その、まあ、第五項順というかその平行線の公理は証明できるんじゃないか、はい、約束事じゃなくてそれは証明できるんじゃないかって言っていろいろ考えていったら、あの2本でもいいよとか1本も引けなくてもいいよっていうことがまあ分かってきて、その歴史自体も結構面白くてですね、で実際にあの1800年代に、まあ、この本にも書いてあるけどそういう歴史は書いてあるんだけど、1800年代にそういう新しい幾何学が、まあ、発見されたっていうかね、うん、でだからユークリッドは紀元前の200や300年ぐらいだから、あの2000年以上の歴史でそういう幾何学がまあ発見された、うん、だから数学の歴史っていうのはあのこう長い長いこう積み重ねの中にこう急にポッとこうギャップがある時があるんだけど、そのギャップまでにすごい長い道のりがこうあって、いろんな人がそれに向かって挑戦してでうまくいかなかった経験がずっとこうつながっていって、うん、である時どっかでこう発想をポッと変えたらうまくいったみたいなね、うん、そういうのって結構あるんですよね、うん、であのまあ、あの前にも言ったかもしれないけどガウスっていう人もこのその中には出てきて、で、リーマンとかクラインとか、まあ、最初の頃はそのボヤイっていう人がいるんだけど、いろんな数学者の人がこう出てくるんですね、まあ、ちょっとここではあまりあの詳しく話はしませんが、でそのリーマンっていう人がその非ユークリッド幾何をあの、まあ、平行線の公理でいうと一本しか引けない、それから一本も引けない、それから二本以上引けるの、まあ、3種類あるんだけど、それをそれぞれあの名前をつけててね、あの放物線幾何、それから双曲線幾何、楕円幾何っていうふうにこう名前をつけてるんです。で普通の一般のというかあの今みんなが知っているのはユークリッド幾何、これを放物線かな、
はい、
なると思います。であと残りの2つを、楕円と双曲線というふうに二次曲線に対応させて、でまあそういう実際に何ていうのかな、あのこの幾何学を構成しようとするとちょっとかなり面倒くさいしかなり数学的に難しいので、なんだけど、まあ、そのモデルを作ると時に対応するのがうまくその楕円、放物線双曲線というのに、だから、まあ、その細かいところはちょっと別として、そういうところにそういう名前が出てくるっていうのもまた面白いっていうかね、うん、あの中学生だと、うん、放物線っていうのは二次関数で y イコール ax の2乗しか知らないんだけど、はい、高専とか、まあ、高校に行くとそこに一次の項がついて一般的なね、うん、でそれと楕円と双曲線、双曲線っていうと、まあ、うん、まだ中学生は反比例のグラフぐらいなんだけど、うん、それがあの3つ実は同じ仲間、円も含めてね、うん、で一番よく分かる例はあの三角錐、
三角錐、
うん、
はい、
であのここにホワイトボードがあるのでホワイトボードを使って一並さんには説明しましょう、
はい、
三角錐って分かるよね、底面が円でこう錐体なんだけど、はい、でこの頂点に同じ 頂点にまた頂点持ってきてこうなんていうのかな、三角錐をこう2つくっつけて、
砂時計
のようなね、は
い、
そうそうの形にします、
はい、
でこの三角錐のなんていうのかな、ちょうど陰で見ると三角形の辺になっているようなこのところ母線っていうんだけど、はい、母線とあと底面の中心を結んでこういくと頂点結んでね、まっすぐの垂線を引いておきます、はい、でこれ母線っていうんだけど、この中心を結んだ線に垂直に切ると円錐の切り口は
円
ですよね、はい、これが円です。だから円錐にをその中心と頂点を結ぶこの線に垂直に切るとそこには円が出てきます、
はい、
でこの切り口をちょっと斜めにこうします、
はい、
そうするとここに出てくるのが実は楕円が出てきます。
そうですね、
うん、でこれをずっとこう斜めにしていくと 母線と平行になる時がありますよね、
はい
はいはい、そうすると閉じた曲線にならない、
はい、
切り口はね。で出てくるのがまあ、こう閉じた曲線にならないんだけど、うん、その切り口が実は放物線。
ああはい。
でもっと傾けていくと上のやっと出てくる上の円錐にもぶつかりますよね、
はい、
こう切ると。ということは切り口が2つ出てきますよね、上と下に、
はい、
でその切り口が双曲線。
おお。
だから式でいうとまあいろいろあるんだけど、そのそういう楕円とか円とか放物線とか双曲線とかっていうのは全く違うもののように見えるけど、実はその三角錐を切ってでその切った切り口で実は全部出てくる。だから同じ、まあ、仲間なんですよね、うん、でその仲間をうまくその非ユークリッド幾何のそれぞれに名前をちゃんとつけてるっていうところに、クラインやったかな、名前をつけたのはね、うん、でリーマンが、まあ、モデルを作ったりしたんだけど、クラインも、まあ、モデルを作ったりして、でそれでうまく名前をつけてるっていうのはなかなかいい感じかなっていうかね、うん、だから数学、まあこの数学の部屋でいろいろ話をしてるけど、そういう何か全然違うものがくっついたり結びついたり、またはちょっと違った見方をするとまた新たな発見があったりっていうね、うん、そういう見方っていうのはすごく数学としては、まあ、よくするし、それが数学的っていうかね、うん、の見方なんだけどね。だからまあみんなも勉強するときに、うん、なんかこれとこれってよく似てるなと思ったら、その似てるところを探すと案外何か新しい発見があったりね、うん、するかもしれない、うん、まあ今日はなぞなぞの答えと、はい、でちょっとした、まあ、その、まあ、細かいところ正確な部分はちょっと置いといて、すごく大雑把な話なんだけど、ユークリッド幾何の、まあ、種類とそれから楕円放物線双曲線の関係っていうかね、ちなみにこれだから円錐曲線と呼ばれてます。これら円錐を切ってできるからね、円錐曲線と呼ばれてるんだけど、うん、まあ、また機会があればもう少し詳しくね話をしたいと思いますが、まあ、これ以上話をすると多分コバピーに長いっていうふうに呼ばれる、またクレームが来ますので、
はい、
まあ、今日はこの程度っていうかこの辺りで終わっておきたいと思います、はい、はい、お疲れ様です。
ありがとうございます。